始めます。黒いファイル58番です。その日全世界が、我が神主よ、
我が神主よ、
見させたまえ、
見させたまえ、
偉大なるその計画、
偉大なるその計画、
天が開き、
天が開き、
光が満ち、
光が満ち、
シオンの上にとどまる、
シオンの上にとどまる、
我が神主よ、
我が神主よ、
見させたまえ、
見させたまえ、
偉大なるその計画、
偉大なるその計画、
天が開き、
天が開き、
光が満ち、
光が満ち、
シオンの上にとどまる、
シオンの上にとどまる、
救いの御業、
救いの御業、
全地を覆い、
喜びの歌、
響かせ、
響かせ、
その正義は、
その正義は、
平和を呼ぶ、
平和を呼ぶ、
主の御霊が、
主の御霊が、
流れる、
流れる、
その日全世界が、
その日全世界が、
主の御名、
主の御名、
高く掲げる、
高く掲げる、
叫べ王の王、イエスにハレルヤ、
ハレルヤ、
栄光とはにあれ、
栄光とはにあれ、
我が神主よ、
我が神主よ、
見させたまえ、
見させたまえ、
偉大なるその計画、
偉大なるその計画、
天が開き、
天が開き、
光が満ち、
光が満ち、
シオンの上にとどまる、
シオンの上にとどまる、
救いの御業、
救いの御業、
全地を覆い、
全地を覆い、
喜びの歌、
喜びの歌、
響かせ、
響かせ、
その正義は、
その正義は、
平和を呼ぶ、
平和を呼ぶ、
主の御霊が、流れる、
流れる、
その日全世界が、
その日全世界が、
主の御名、
主の御名、
高く掲げる、
高く掲げる、
叫べ王の王、
叫べ王の王、
イエスにハレルヤ、
ハレルヤ、
栄光とはにあれ、
栄光とはにあれ、
その日全世界が、
その日全世界が、
主の御名、
主の御名、
高く掲げる、全 スに。勝利者なる子羊に。この日全世界が主の皆高く掲げる。叫べ王の王イエスに。62番今ここに主の霊が激しく望まれ、力火のように熱く注がれる。すべて汚れ焼き尽くされ、主の栄光だけがこの地を覆う。皆さんお立ちください。手を挙げて主の皆高らかに叫びましょう。今ここに、
今ここに
主の霊が、
主の霊が
激しく望まれ、
激しく望まれ、
力火のように、
火のように
熱く注がれる。主の栄光だけが、この地を覆う。今ここに、
主の霊が、
激しく望まれ、
熱く注がれる。
すべての汚れ、
すべての汚れ
焼き尽くされ、
焼き尽くされ、
主の栄光だけが、
この地を覆う。
真理と愛の光、その時主は砂漠を水で満たされ、潤され、生き返る、
生き返る、
ここに、
今ここに
主の霊が、
主の霊が
激しく望まれ、
激しく
注がれる。
熱く注がれる。
すべての汚れ。真理と愛の光、
その時主は
砂漠を水で満たされ、
生き返る。
手を上げて、
主の皆、
高らかに叫べ、
と
こしえに輝く真理と愛の光。手を挙げて、主の皆、
高
らかに叫べ、
と
こしえに輝く真理と愛の光。真理と愛の光、
その時主は砂漠を水で満たされ、潤され、生き返る。
10番喜びの声上げて、さあ今喜びの声上げて心から主に叫ぼう。私の罪のため
差し通され、
私の咎のため
砕かれた。平安をもたらし、
彼の打ち傷で私は癒された。
私の罪のため差し通され、
私の咎のため
砕かれた。
彼の十字架が
平安をもたらし、
彼の打ち傷で私は癒された。 十字架が
雨の十字架
平安をもたらし
平安をもたらし
彼の打ち傷で
彼の打ち傷で
私は癒された、
私は癒された。
さあ今喜びの声上げて、
喜びの声上げて、
心から主に叫ぼう、
心から主に叫ぼう。
せーの、
ハレルヤ、感謝の限り尽くし、
主イエスを褒めたたえよ
う、主イエスを褒めたたえよ
う。主イエスの血潮で、
主イエスの血潮で、
罪許された、
罪許された、
我らの国籍天にある、
天にある。
さあ今、
さあ今、
喜びの声上げて、
喜びの声上げて、
心から主に叫ぼう、
心から主に叫ぼう。
ハレルヤ、
ハレルヤ、感謝の限り尽くし、
主イエスを褒めたたえよう、 11番です。
ハレルヤ、する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人をあなたが愛してくださり、主イエスキリストの中にある命のうちに私たちを住まわし、イエスキリストより父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに預かるものとして、私たちをあなたが選んでくださったことを感謝いたします。私たち一人一人を愛して、あの天の御座を捨てて、癒し私たちの姿を重ね着て、この地上に来てくださったイエス様、今日も私たちはあなたの訪れを感謝し、あなたが私たちと共に歩んでくださり、あなたが私たちを支配し、私たちの王、私たちの主となってくださることを願います。主よ、あなたが私たちを受け取ってください。そして今日も宣言された御言葉を通して、この一週間を勝ち得て余りあるものとしての、その幸いと祝福を与えてください。そしてイエスキリストの皆と地上と命の栄光による、主よ、歩みを続けていくことができますように、あなたの聖霊を通して私たちをあなたが輝かしてください、助けてください、生かしてください。私たちが神と人の前で犯したその全ての罪を許してくださり、罪許されて清いものとなり、清いものが見る神を見ることができますように祝福してください。今日も私たちはイエス様に祈ります。私たちの全ての罪を許してください。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。この御言葉に私たちを預からせてください。そしてしもべを通して宣言されたその御言葉に預かり、私たちが強く惜しくされ、神の子として歩むことができますように助け祝福してください。聖霊を助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
我が主
始めさせていただきます。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。アーメン。賛美25番をもって、十字架の死にまで従い通された子羊イエスを高らかに褒めたたえます。
情を持って信仰の創始者であり完成者であられるイエス様の御前に信仰を告白いたします。使徒信条、
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美172番をもって、季節に従って祝福の雨を降らせてくださる恵みの主に褒め歌を歌います。礼拝のために天聖一同を代表して小林美幸働き人が主に祈ります。
私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋慕う。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの愛と憐れみと許しの中で私たちが生かされ、そして大きな恵みの中であなたに育まれていることを心から感謝いたします。イエス様、私の愛する方よと、主よ、私はあなたを恋しています。またイエス様、あなたも私たちを慕ってくださいますから感謝いたします。この十字架上で私たちの命を買い取られたあなたと、そして買い取ってくださったイエス様と、買い取られた私たち、この関係がイエス様、あなたの愛によって生かされ、また私たちが恋したい、愛し愛されつつ相思相愛の関係であることを私たちは覚えます。しかし私たちのうちで イエス様よりも勝ってしまうものを私たちが持ってしまうとき、あなたの御言葉から離れ、私たちが愚かな道へと歩いていってしまう、その愚かさも羊の弱さを持っている私たちであることを覚えます。羊飼いなるイエス様、私たちはあなたを見上げていなければ、この愚かな足、愚かな手、愚かな目、耳、口が愚かな方へと行ってしまいます。主よ、あなたの御言葉がこの羊の足の灯火となり、道の光となって、私たちを緑の豊かな牧場へと、憩いの水のほとりへと、命の御庭へ私たちを伴ってくださいますから感謝いたします。命なる主、主よ、あなたは私たちをこの御言葉によって作り変えてくださるお方です。古きは過ぎ去り、見よ新しくなったと、主が御言葉によって私たちを作り変えてくださり、そして私たちが新しく命を得ていることを心から感謝いたします。私たちは朝夕御言葉を口ずさみます。あなたを口ずさみ愛し慕います。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいのも古いのも全て最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために買った加えたものです。アーメン。この私たちの口、この門、このそばには新しいのも古いのも、その御言葉を口ずさむ口があります。新約聖書も旧約聖書も、あなたがどの場所においてもイエス様、あなたを発見することができます。私たちは新約聖書だけでなく、旧約の御言葉を通してイエス様、あなたがこの世界を作ったその先から私たちに愛を教え、あなたの十字架を見上げてください、見上げさせていただいていることを感謝いたします。主よ、今日も私たちは豊かにあなたの口ずさむその御言葉を私たちの耳に、心に、思いに入れます。私たちの神と人との前に犯しました罪々、咎を許してくださり、清い器となってあなたの御言葉を入れることができますように助けてください。御言葉を語られます働き人の上に、パスター河合先生の上に豊かな豊かな油を注いでください。そしてその口から出る鋭い両刃の剣によって、私たちの内にある魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通してくださり、判別させてくださいますようにお願いいたします。そして命、光が私たちのうちにとどまり、死と闇があなたの十字架の足台に、私たちがこの足で踏み砕くことができますように助けてください。私たちは命なるもの、光なるものを愛します。闇なるもの、死、滅びゆくもの、そのものに対して私たちはノーと言い拒絶いたします。イエス様、あなたが共にいてくださり、私たちが今日も御言葉を通して良きもの、悪しきものを判別できる力を与えてください。聖霊様、共にいてくださり、私たちがその判別できるようにと、この御言葉を分かりやすく解釈してくださいますから感謝いたします。主よ、共にいてくださる主が私たちを守り愛し、そして私たちを育んでいてくださることを感謝いたします。産んで増えて地に満ちて征服して支配せよと私たちに大しく語ってくださる主、私たちを神の子供として豊かに祝福してやまない主、その主に私たちは慕い後についていき、イエス様、あなたの御宮を慕います。勝利の主であるイエス様、あなたのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
本日のメッセージは、主エホバの栄光を全地に満たすためにと題しまして、旧約聖書エゼキエル書40章1節から 5節です。まずはじめに1節2節をお読みいたします。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。アメン。今日も干からびた骨のような魂を生き返らせてくださる御言葉を、イエス様という計りを持って守りを行い、命を流していく私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。イエス様は昨日も今日もいつも一緒、そして全地に満ちておられ、今この場所においても満ちておられる我らの主です。このイエス様を褒めたたえます。それではこの御言葉をいただく前に一言お祈りいたします。私たちを召し出し、私たちを罪を許し、永遠の命へと引き入れるために、この栄光の救いへと導き入れてくださった我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今日もあなたを褒めたたえ、あなたを恐れ敬う、その志を持った生徒たちが共に集って今御前に進み出ております。どうかしよう、あなたが天の窓を開いて一人一人に豊かにその命の御言葉を降り注がせてください。この日本、この世界、国々に、主よ、あなたが全地にエホバの栄光を満たしていくことができますために、主よ、我らを用いてください。我らを整えてください。これからの語るしもべの唇、およびまた預かる人一つの耳を通りよくしてください。エホバの栄光が満ち溢れるこの時でありますように、すべてあなたに御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主の栄光は全地に満ち溢れております。
アーメン。
この日本においても、今この場所においても、今この時間においても、この主の栄光は今注がれております。
アーメン。
皆さんが、ね、その志を主に向けているならば、どんどんどんどんその主の栄光の輝きを受けて、すくすく育っていくことができますけれども、しかし主の栄光を、ね、それを見ることはできない、もう心が塞がれている人は、それにわからないものです。この日本という国は、世界的には、ね、有名ですね。非常に経済が発達し、また文化も発達している、まあ、そういう意味で強い国とは言われてるんですけども、しかしある面においては非常に弱いんですね。このエホバ、主の栄光を見るということにおいては非常に塞がれていて、覆われていて、なかなか入っていかない国です。
人を生かす主イエス・キリストですよね。で、このイエス様の福音が一番最初に世に入ってきた時に、とっても人々が盛んにイエス様を信じた時期があります。でもその盛んにイエス様に預かる人が増えるにつれて、そしてイエス様を信仰の面ではなくて、この理論的な面で測るものがはびこり始まったんですね。皆さんももう覚えてほしいです。イエス・キリストというこのお方は信仰によって私たちと結ばれている方ですから、信仰離れてこのお方を見た時に何の益もありません。災いばっかりなんですよ。なぜかというと、私たちの肉の好むことを全部やめなさい、やめなさい、やめなさいって言ってるばっかりだもん。ちょうどね、子供たちにこれやっちゃいけないよって言ってる、そういう親を言ってる言葉も非常に正しいんですけれど、子供にしてみればね、自分がやりたいことをね、もう すぐやめなさいやめなさいやめなさい一点張りでちょっとうるさくて嫌だなって、うん、そういうことですね。だからイエス・キリストを皆さんが信仰という、ね、その面において見れば本当幸いなんです。でも信仰離れてイエス様を見るとね、損しか見えないんですね。なぜかというと、いやいやいや、ティスコ行きたいのにティスコ行けない、一杯引っ掛けたいのに引っ掛けない、あの女ちょっと口説きたい、ああでもダメね、そんで何、挙句の果てには右のほっぺたた打たれたら何、左たぜ、冗談じゃないっていう、いくつかをやって堪忍袋は切れたって、切れたってね、もうダメだって、そして損得でこのイエス・キリストをこうやって目を凝らしてみるとね、損しか見えないんですよ。あの昔ヨーロッパでも日本でもどこの国でもそうなんですけど、一番最初にこのイエス・キリストのこの愛なるお方を福音を聞いた時に、人々がね、聖霊の働きとともにすごく非常にこう信じる信仰が芽生える、世界どの国でも本当にそのような働き、そのはびこりがあったんですね。だからこそキリスト教は今も続いているんですよ。最初からキリスト教を忌み嫌って、そしてキリスト教をね、もう本当に排他していたということであるならば、今全世界がこんなにキリスト教を信じている人々で溢れるわけがない。キリスト教のいい味を知ったんですよ、味わったんですよ、味わって自分がいい人になったというね、いい気になったんですよ。わあ私いい人になったって。だけど昔の人々、受けたイエス・キリストを受けた人々と中にね、もうその身分が千差万別でしょ、奴隷からね王様まででしょ、奴隷から王様までの人がこのイエス・キリストを信じた時に不具合が生じたんですね。奴隷がね、主人と一緒に同じ食卓に着かなければキリスト教の信仰に反するんです、ね、そして奴隷の一つにね、私の兄弟って言わなきゃいけないんですよ。あれに私の兄弟、ちょっといい子ぶってやってみたところで非常に気持ち悪い、ね、それでこの一つのハードルを越えられなくなった人たち、世の中にあるこの上下というもの、この物差しで人々を見て、そしてこの一つのハードルを越えなくなった人たちは、それからね、キリスト教を信じることそのものがね、なんか損してるような気がする、ね、災いのような気がする。でも信仰によってこれを越えた人々はどうなのかって言ったらね、自分が今まで味わったことがない、ね、喜びを味わうわけなんですよ。そういうことが世界中で起きて、日本にも起きました。そのおかげで殿様がこのキリスト教を信じたらもう大変なことになる、ね、そしてキリスト教に対して御利益、自分自身に対する御利益はあんまり見出せない、強いられるのは我慢だ忍耐だ与えなさいということばかりなんですね。でジレンマに、頭で考えてジレンマに陥ってしまって、そして日本でもたくさんの人が殺されて、もう隠れた事実、日本はたくさんの殉教者がいるんですよ。
でそのたくさんの殺された人たちの骨骨がこの日本の地に埋まっております。ちょうどですね、この同じエゼキエル書の37章の方にそのたくさんの骨骨の場面が出てくるんですけども、そこにおいてエゼキエルは幻を主から見せられます。ある谷の中に置かれます。その谷の中はあちらこちらに谷間中に骨が満ち溢れてました。それも干からびきった骨があちらこちらにもう散らばっていて、とても恐ろしい、ね、とても死の匂いがする、そういう状況、そこにエゼキエルは、ね、幻の中で主に置かれました。でそこで、ね、主に聞かれですね、人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか、ね、3節で主は聞いております。エゼキエルは答えます。神主よ、 あなたがご存知です。アメン。この日本の地において切り殺されて骨骨となって枯れ果ててしまったその骨たち、果たして彼らは生き返ることができるのか。主がご存知です。鍵は主にあります、ね、主こそそれがおできになる方です。人にはできません。枯れた骨骨がね、生き返る、ね、そういうふうに人がいくらですね、人の言葉で命じてもそれは生き返るわけないですね。主が命じられるのであるならば、主がこれをしなさいと言われるのであるならば、たとえその枯れた骨に、ね、生き返る、ね、そういうふうに言ったとしたら、主がそうせられるんだったら生き返るんです。人はですね、結局主の言葉を届けるものです。主の言葉をそのまま語るならば物事はなるんです。
皆さん、このね、御言葉をいただいた時に、主から声をかけられた時、一つだけしっかりこれ覚えてください。御言葉が語られた時は必ずそこには上下関係がある。ここでエズケエルは主が御言葉を宣言した時にね、自分の意見言ってないんですよ。そうです、あなたの全能なる力がこういうにこういうにこういうにすればあの骨は生きると思いますって言ってないんですよ。でも私たちはどうなんですか。主から尊い声がかけられた時、私たちは自分本位自分好みの、ね、ことを起こしてくださいと、ね、主よこうしてこうしてこうすればこうなると思いますのでどうぞよろしくということを言いがちなんですね。このような私たちのこの未熟で本当に不信仰、これはエズケエルのようなその働き人にはもう到底なりません。だから主の仰せられた時に私たち一人一人は必ず覚えておくべきこと、主の言葉には上下関係がある。上下関係において一番大切なの、主よ語り玉へ、しもべ聞きます。主の言葉が仰せられた時に私たちが主の御前において宣言すべきことは、主よ語り玉へ、しもべ聞きますということなんですね。エズケエル本当にね、見事な信仰の持ち主というのがこれを紐解いていて、皆さん分かりますよ。もう今日素晴らしい、あの皆さんにあの主からのプレゼントだと思う。私は、はあ、こんなプレゼントアメリカに立つ今日主がくださるんだと思って、もうなんかね、胸がドキドキですよ。
で、主がエゼキエルのことを呼ぶときに独特の表現を使うんですね。人の子よ、これですね、日本語のリビングバイブルでは、ね、塵の子よって、ね、訳されてます。塵、ね、アダム、ね、塵の子、人はもともと塵に過ぎないんですね。けれども主の息が入るとき、それは、ね、神の形、神の似姿としての人となることができます。けれども神の息吹がない人は塵に過ぎません。けれども私たちが主の言葉、主から与えられた言葉を語り出すならば、この枯れた骨に向かって主が言われた通り語るならば骨が動き出すんです。この37章の4節に、主は私に仰せられた、これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。アメン。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。アメン。主の言葉を、ね、御言葉を主から言われた通りに、ね、語り出して言うならば、骨に対しても、ね、予言をすることができるんですね。これは素晴らしいことです。で、主が言われた通りにエゼキエルが、ね、予言すると、これ何節、ね、私は命じられたように予言した、私は予言していると音がした、なんと大きな轟き、すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。
この予言という言葉、 ここね、皆さん注目してください。予言という言葉の意味は何ですか？後に起きることを今先取りして宣言する、ね、ことでしょ。予言を言ったところで非常に自分の責任を問われてしまうということがあるから、予言の言葉が与えられているのにその予言の言葉を惜しんで言わない人ってこの時代において大いにいると思いますよ。今の時代、本当に予言の言葉をいただいて主のお口を頼りにして、そして自分がその予言の言葉を宣言するしもべは非常に少ない。逆に予言もいただいてないのにいただいたかのように嘘をつく偽予言者も多い。あと予言の御言葉をいただいたのに臆病になって言わない。だから本当妙な時代になっているんですよ。聞いたのは主の言葉なのに、なんでこれ躊躇するの？で、それはですね、聞いたのは主の言葉なんだけど、その言葉を宣言するにあたってこの意識が違うんですよ。ね、主の言葉をその通りね、伝えるということじゃなく、預かった言葉を私の意思で言う、主の言葉をいただいたらその通り主が骨について予言せよって言ったら、骨について予言せよって言っちゃいけないんです。骨について予言せよ、なるだけ主ご自身そのまんま私たちが吐き出して、韓国のこの聖書には代わりに言うっていう言葉が書いてある。予言、代わりに話すときに自分の気持ちで物事を言っちゃいけないんですよ。代わりに言ってくれって言ったら、代わりに言ってくれって言った人の意に沿ってお話ししなければならないんです。エスゲルは本当にそういう面では抜かりがない人、すっごい人ですよ。なんでこんなに抜かりがない人になったのかって、不思議でしょう。泣いたからだ。たくさん泣いた人で、この人は御言葉が抹殺されたバビロンにおいて水辺で清めの場所に来たものの、御言葉がないから礼拝ができないということで泣いた人なんですよ。ね、なんで泣いた？御言葉が抹殺されて惨めになり下がった自分たちの姿形、主の前に悔い改めて泣いたんですよ。そしたら清いものが神を見る。清いものとは何かって、人間誰も清いものになることはできない。清いものになる方法はただ一つ、悔いることなんですよ。正確に自分が何をしたのか、それを、ね、悔いること。悔いたら許される。許されたら清いものになる。清いものは神を見る。エスケルがそうだったんですよ。
神はこの国、この日本という国の中においても、このエゼキエルに示された通りのことを、皆さんお出来になると思うですか？神には全てが可能ですね。神様にはお出来になります。人が救われること、これは神様の御心です。そして人を救いに導くこと、これは皆さんに託された責任があります。なぜなら、ね、宣教は人の宣教の愚かさによって人々に伝えられるように神が定めた、ね、パウロ書簡に書いてありますね。皆さんです。皆さん一人一人がこの聖書に書いてある言葉すべて成就するということを信じて、そして神様にはそれがお出来になるお方だということを信じて語り出すならば、そのことは、ね、可能になるんです。主にあって可能です。この と、ね、このエゼキエル書において、ね、本当に干からびた骨骨がなんとくっついて、ね、筋ができて肉ができて、ね、人となってしかも大軍団となった、ね、エゼキエル書の37章の10節で私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った、そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった、非常に多くの集団であった、集団、アーミーです、フォースです、ね、それが言語です。ですからただの烏合の衆ではないんです、軍団です、力のある軍団、ゴッツアーミーです。悪魔サタンのその根城にもう果敢に戦う挑んで勝ってぶんどって、ね、そのような軍団、それがこの枯れた骨骨から、ね、そのような軍団が生まれる、そのことがこのエゼキエル書にあり、ということはこの日本においても主はこのことがおできになるということを皆さんはよく知って、そのことを信じて、そして宣言していくべきです。
アーメン。
ではそのことを、ね、私たちがしていくためには、ね、どのようにそれをしていけばよいか、どのようにそれを行うべきかはですね、このエゼキエル書の続きの方に書いてあります。でちなみにエゼキエルという預言者、彼はどういう預言者か、ね、先ほど甲斐先生も申しました通り、バビロン捕囚の、ね、時代、バビロンに捕らえ移されて、その、ね、イスラエルではないこのバビロンという国の中で、ね、行われその預言の活動をされた、ね、預言者ですけれども、ということはもうその時代、あのソロモンが作った豪華絢爛の神殿は、ね、もう破壊し尽くされて、エルサレムという都も破壊されて、そして、ね、そのエルサレム、ユダヤの人々はみんな捕らえ移されてしまった、その時代ですね、もう神殿は破壊された後です。なんで破壊されたのか、なんで神の宮が永遠に存続しないで、ね、破壊されてしまっているのか、なんで教会が永遠に存続しないで、ね、もう人々がいなくなって廃れて廃墟になってしまうのか、これですね、人の側の罪の問題です。人の中に主に従順しない志、ね、それを集め、ね、そのような人々がいくら集まっても、そのような人々がいくら豪華絢爛な装飾を教会に施しても、ね、それは無駄なんですね。皆さん、教会は建物ではなく、皆さん一人一人志が肝心です。なぜなら神は霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられる、書いてあるからですね。霊と誠をもって礼拝する礼拝者、ね、あの山でもこの山でもない、あの街道でもこの教会でもない、霊と誠を尽くして神様を恐れる病、神様礼拝を捧げる、そのような真の礼拝者を神様は求めておられるんです。当時のこのエゼキエルの時代で、もうイスラエルの人々は霊と誠を尽くさなかったゆえに、この、ね、信念が破壊されてしまいました。当時の彼らからすればあってはならないことが起きたんです、ね、彼ら鷹をくくっていたんです。自分たちの国には神がおられる、神殿もこうしてある、だから神が守っておられる国だから、決して敵が入り込んで、ましてや神殿が破壊されるなんてことはないだろうって思っていたんです、ね、教会、ね、自分たちはこの教会がある、ね、だから、ね、何をしても許されるんだ、そういう志ではまずいですね。しかし当時のイスラエルの人々はかなりまずい志でした、ね、何をしても許されるんだ、ね、どんなに、ね、戒めを受けても、どんなに、ね、注意されても、別に自分は神の民だから何をしても許されるんだ、ね、そういう主に対して失礼な志、ね、礼拝という時間を甘く見て、礼拝という時間を軽んじて、志をですね、そうやって軽んじているとするならば、主の手が下ってしまう、ね、主があらかじめこの、ね、エゼキエルの時代の前から、もうバビロン捕囚の前からもう何度も何度も警告を与えていましたけれども、彼らは、ね、それを受け入れなかった。でそれで結局このバビロン捕囚になってしまったんです、ね、イスラエルが代々犯してきた罪のゆえにこのことになってしまった。でそれでですね、先ほどエゼキエルがあの川のほとりで本当に泣いたって言ってましたけども、あのキハテ川の、ね、キリテ川のほとりで、ね、に行って、もう一人イスラエルから捕囚されてきた人が、祭司がもう一人おました。エズラです、ね、エズラ記に出ているあのエズラですね。彼は なんで自分たちがこのバビロン捕囚にされてしまったのか、もう本当に心に悔いて、もう本当に心底それを分析して反省していきました。その結果何したか、ね、御言葉がないから自分の国は滅んだ、御言葉の伝授がなかったから自分の国は滅んだんだ、そのことはもう彼ははっきりと認知して、そしてテフィリンが生まれたんです。
アーメン。皆さん、あのね、失敗した時に御言葉がないと自分が失敗したことの原因が分かんない、ね、失敗した原因、それをね、もうこの小さな頭ひねってもね、ちょうどあのスイカの皮を舐めてるようなもんで、失敗したその原因が分からないですね。だから人間はね、幾度もなく幾度もなく幾度もなく失敗をするんですよ。皆さん、私もそうなんですけど、今まで過ぎ去ってきたこの日々を振り返ってみたら、騙されたということ、誰に騙された、自分に騙されてるんですよ。自分、人がどんなにソースをくれてもね、良いネタをくれても、それを判断するのはあくまでも自分なんですよ。だからこの世の中で一番自分を騙すのは誰か、自分なんです、ね、慰めってね、あいつが悪いからって言うけど、ね、あれ慰めにもならない。あいつが悪い、あいつの悪い言葉にね、欲出してね、コロンと言った、私はもっと悪い。先ほどの話なんですけど、エズラはね、泣いていただけじゃないんですよ。エズラは泣きながら御言葉が自分の中にあったのでね、なんで自分たちの民が国がこんな様になってしまったのか、それをね、こと細かく御言葉に基づいて、この時代これを守らなかった、この時代忠告があった、この時代警告があった、この時代それでもこれをやった、あれをやった、全部覚えてるんですね。だから彼はただ単にごめんなさいした人じゃない。あの時代において、あの時代が人が物がことは主の御前において犯した罪を具体的に悔いた人、エズラなんです。主が彼の中に与えてくださった、そのテピリンされたその御言葉は、イスラエルの歴史をもう一回奮い立たせて、主の憐れみの方へと、憐れみの方へと、このイスラエルの人々を導くことができたんです。この時代、人は自分が何をしているのか分かりません。罪を飲み食いしながら生きていながら分かってないんです。自分の弱さを、弱点を、ね、分かってないんです。思うがまんま、ね、気づいたことに反応しながら生きている。この時代に対して今私たちがしなければならないことというのは、エズラのような改革なんですよ。この時代が何を間違っているのか、その人が今何を間違っているのか、何が原因でその人に今こういうことが起きているのか、なんでこの国は廃れているのか、なんでということを、はてなで終わる人ではなくて、それをね、原因をしっかりと捉えて、捉えた原因に対して、人に対しても物に対してもことに対しても国に対しても宣言した時に、みんなもうアーメンせざるを得ない、そのようなね、力あるこの働き人にならなければならないんですね。できるんですよ、できるんですよ。自分の小さな頭信じないで、御言葉を信じればできるんです。御言葉の中から自分の生き様を見つければできるんです。御言葉の中からこの国の生き様、ね、家の生き様、夫婦関係の生き様、あらゆる生き様を見つけたら、私たちは勝つんです、生きるんです。それが テピリングをしなければならない大きな理由なんですよ。
でイスラエルは長らく御言葉伝授ということを怠ってきました。今世界に、ね、いろんな宗教ありますね。キリスト教の他に、仏教、イスラム、ヒンズー教、いろいろあるんですけども、でもその中でですね、今申しました教その宗教の中で唯一キリスト教だけが御言葉暗記というのをしてないんですね。イスラムしてます、仏教もしてます、お坊さんね、こんなことやってもうすらんじてますね。ユダヤ教もそうです、ヒンズーもそうです、御言葉を暗記してます。キリスト教だけがしてない。だからキリスト教会で、ね、ある年リバイバルが起きてもう大いにその教会が栄えたけれども、ね、その子供の代、孫の代になると教会が廃れて教会がなくなってしまって、そういうことをありきたりな話ですね。なぜ
教会だけなくなればいいよ、人もなくなるから心配だよね。教会だけがなくなればまあいいと思う私、それも良くないことだけど、でも教会、あんな大きい教会なのに礼拝者がいないね、ナイトクラブになっちゃったね、酒場になっちゃったね、しまいにはもうイスラムのね礼拝する場所になっちゃった。なんで、あのね、キリスト教だけが完固なまでにこの御言葉伝授してないんですよ。御言ユダヤ教御言葉伝授してますよ。だから彼らの2500年は御言葉伝授によって打ち砕かれた、ね、戻すことができた。
なんでこの聖書が存続してるか、ね、エズラのおかげです。エズラは彼マフェルソフェル、ね、要するに書記官というものはこの聖書創世記から、ね、ヨシアキ、ね、歴史書、詩篇、予言書全部丸暗記してるんです。だから、ね、彼がこの、ね、バビロンに移されてそこで、ね、御言葉は伝授できたんです。人々に頭の中に入ってる。だから、ね、このエズラは、ね、国は滅んでもしかし頭の中にあるこの御言葉は、ね、誰にも奪われない。聖書は、ね、もし皆さんが、ね、ある時突然逮捕されて、ね、その補修されていってしまったとするならば聖書を持っていく暇ないですね。もうそんなの、ね、ダメだ、私物を持っていくなということ で、ね、でそれでそのまま連れて行かれるけれども、もし連れて行かれたとしても頭の中に聖書を持っているのであるならば誰にも奪うことはできないですね。エズラはそれに気づいたんです。でそれで御言葉伝授ということでテピリンが始まって、でそして今に至るわけです。そういうわけで御言葉の一点一角も、ね、狂いなくもうずっと正確に、ね、こんなに分厚い旧約聖書が正確に受け継がれていったんです。
今日ね、また他のこれちょっと違うことなんですけど、キム・ヒョンジョン博士がちょっと私もうこの場を借りて失礼しましたっていうことになっちゃうんですけれど、ですね、全世界の子ども1万人だそうです。1万人が宗教改革500周年を記念してドイツのある教会に全部1万人の子どもたちがそれぞれ思いがある言葉を全部暗唱してそれを送ってるんですよね。でそれの あの世界委員長がキム・ヨンジョン先生なんですよ。もうかっこよくてこれで私日本のちょっとね日にちが変わったことをね、なんか主を感謝しますってでもねすごいかっこいいなと思ったのが、私に電話かかってきて、その日にち通りやってくださいって言うんだったら僕はやめますよって言ったんですよ。ちょっと言えませんでした私ということなんですけれど、1万人の子どもたちが創世記一章一節から啓示録の最後までを、まあ、ある子は何節、ある子は一節一章とかそういうふうにこう覚えてということなんですけど、あと残り の何章かが今メールで送ってきましたね。それでテピリンしてる子供がいたらその子供たちにこれを覚えさせて、そして見心がある子であるならば覚えさせて、それを ビデオで撮って、それを、CBS というこのテレビ局とこう共演してやってることなんで、そっちの方に31日まで送ってくださいっていうことでしたね。だから今ね、なんで私がこれを話してるかって、宗教改革、毎年記念行事をしてるじゃないですか、ということなんですけど、もうマンネリ化していた、そしてあんまりこれっていうことはなかったという、改革はしたものの廃れていってる今の現状はということなんですけど、世界で初めて子どもたちが創世記からヨハネの啓示録まで全部丸暗記して主に捧げる新しい朝露のような子どもたちが起こされたんです。ハレルヤ、すごいでしょね。昨日ね、あることでちょっとね、ちょっとこの時間電話したら失礼かなと思ってちょっと電話できなかったんだけど、それである子どもたちをふっと思い出して、その子たちにちょっと連絡してくださいって言おうかなって、と思いました。言いたいことは一つなんですよ。御言葉なしで廃れていたこの私たちの世代、それを憐れんでくださって、このテピリンというね、この教育養育制度、これをキム・ヨンジョン博士が持ってきたわけなんですよ。そしてそれに刺激されている人たちがテピリン教育で子どもたちの教育をね、対案で変えて、今もう今ブームになってますよね。ブームになっているということなんだけど、本当にこの15年かけて先生が本当にこれは必要なことなんだ、もう次世代に御言葉を伝授しないともうこの世は死ぬということをずっと言ってたわけなんですよね。で、今回のこの宗教改革500周年ということで、いろんな候補者がいたわけなんですよ。その委員長になる方がもうそうそうたるということだったんですけれど、テピリンの広めたお方なんで先生が選ばれました。それもね、会ったこともないすごい有名な宣教師さんな、カナダの方が、うちの先生とは会ったことがないということなんですけれど、予言の賜物があるかどうかわからないけど、パーッと候補者の写真を見てから、この方です、そしてプロフィールを見たらテピリンがあったわけなんですよ。テピリンしないと私たちの人生はもう立ち直れない。テピリンしないということはもう闇をもうやり放題やれっていうね、宣言するのと同じなんですよ。テピリンをすれば私たちは生き返るんですよ。だから今テピリンをしている皆さん、ぜひ絶対に続けてください。主の御心です。
御言葉がないようにイスラエルはひとたび滅んでしまいました。この日本も本当に御言葉がないと言いますか、この日本に、ね、最初に宣教師が入ってきたの、フランシスコ・ザビエル、1549年ですね、1549年に入ってきた当初は、本当に人々はその福音を速やかに、ね、受け入れて、もうすごい心が整ってたんですね。けれども、それを脅威に感じた、ね、その時の時代の指導者たち、また、ね、まあ、いろいろな政治的な絡みもあって、キリスト教はもうこの日本には、ね、入ってこさせないようにしよう。で、ダンスが始まって、もう踏み絵という本当に何かすごいねちっこいと言いますか、そういう激しい迫害さえもしてまでして、でそれでこの日本から福音は遠ざけられてしまった。で、何かその時以来ですね、キリスト教というと何かそういう後ろめたい、何か暗い、何かとても、ね、苦しみが待ち構えているかのような、なんかそういう感じが、土壌が出来上がってしまって、それで、ね、もう全然広まらなくなってしまった、ね、そんな状況です。本当に枯れた骨ほぼね、これらを生き返らせる方法 あるんでしょうか。そのヒントがこのエゼキエル書の続きのところあります、ね、今日の箇所は40章なんですけども、この40章のまず1節と2節、私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。アメン。ですから、ちょうど捕囚、ね、バビロン捕囚、第一次捕囚と第二次捕囚があります。で、第二次捕囚の時に神殿が破壊されて、でそれから数えて14年目の時ですね、ちょうどその日、エゼキエルは幻を再び主から見せられます。非常に、ね、高い山の上です。でイスラエルの地へ連れて行かれたんですけども、その非常に高い山の上に神殿が建てられ、さらに町がそこに建てられている。イスラエルは確かに、ね、小高い山にはなってるんですけども、しかし非常に高い山ではないんですね。けどエゼキエルはその幻の位置で、この神殿とまたそのエルサレムは非常に高い山の、ね、ところに建てられているのを見ました。人手によらない、ね、神様が成したこと、それをエゼキエルはここで見せられております。でこの神殿は、あの罪深い王ソロモンが建てた神殿ではありませんでした。ソロモンは、ね、豪華絢爛があっていて、もう金銀宝石をふんだんに使って神殿を飾ったんですけど、しかしそんな神殿はもう破壊されてしまい済みだったんです。じゃあこの神殿は、ね、一体何か、本当に神様が見せてくださったものです。でこの神殿、ね、5節、そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビットの測り竿を持っていた。その1キュビットは普通の1キュビットに一手幅を足した長さであった。で、この方、この主の使いですね、彼が手にしているそのキュビットという測り、ね、キュビットという単位、キュビットは、この肘の、ね、肘の先っぽから、手の先に至るまでのおよそ45センチ、これを1キュビットというんですけども、どうもその人が使い慣れた、ね、人の手の長さではないんですね。その1キュビットにさらに一手幅追加されたキュビット、これを1キュビットとして、この見つかりはキュビットの竿を持っていたんです。でこの竿でもってこの神殿を測りなさい、そういうふうに言われて、エゼキエルは次々とこの神殿の、ね、外庭や内庭、それから、ね、その門の広さとかいろいろ測っていくんですけども、で測っていくうちにですね、まあ、このエゼキエル書の40章から46章に至るまで、ね、いろいろな神殿の中の諸々の器具を測っていくんですが、それと同時にそれまで、ね、主から示されていなかった諸々の幻が示されたり、また諸々の指示が与えられたり、祭りはこのようにしなさいと、ね、主の命令が与えられたり、ね、そういうことがどんどんどんどん、ね、開かれて示されていくんですね。この測り、人間の測りではないんです。人間の手の長さではないんです。これ主が示された測り、主が示されたその物差しでもって主の宮を測りなさい、この神殿を測りなさいと言われたんです。誠の神殿、主の示された神殿、これは人間の測り竿では測ってはならないんです。私たちが測るべき誠の神殿とは一体何でしょうか。イエス様は仰せられましたね。あのパリサイ人たちに、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建て直そうと、ね、イエス様おっしゃいました。でパリサイ人はですね、その真を気づかずに、この神殿、ね、ヘロデが建てたあの神殿は47年がかりで今建てられている、それをあなたたった3日で建て直すのか、ね、人の建てた神殿のことだと思ってパリサイ人たちは言ったんですけど、でもイエス様が言われたのは、イエス様の体という神殿を言われたんですね。誠の神殿、それはキリストの体です。
要するにですね、私たちのこの頭の中で最高だと思っている ものをどんなに立てても、どんなにその最高の形で自分が信仰をね貫こうとしていても、それはその普通の尺度なんです。だから神様が認めるね、その尺度、イエス様が認める尺度、責任を取ってくださる尺度っていうのは何か、手の人幅を足したものなんですよ。ね、この手の人幅っていうのは誰のでもいいかつ、イエス様というこの釘つかれた方の人幅を。イエス様の手って何をしてくれたんですか。イエス様は私たちの全ての呪いを解消してくださいました。しいたけを取り除いてくださいました。ね、ののしられ、唾かけられ、頬を打たれ、ね、恥ずかしまれ、裸にされ、あらゆる私たちが受けなければならない最高値のそのね苦しみ、悲しみ、ね、そして恥ずかしみ、これを全部受けてくださったんですよ。それは私たち自身をもろもろの中から解放してくださるためだったでしょ。だからイエス様復活した後にイエス様が言ったのは、私の手を見よ、私の脇を見よって言ったよね。なんで私の手があなたのためにやったことを見なさい、ね、私の脇腹を見て、ね、あなたのために完璧に死んだ私を見なさい、それで完璧に生きた私を見なさいということなんです。だからこの人幅の手、これは本当に今私たちに主が与えてくださったこの祝福なんですよ。あらゆる時に私たちは今までね、1キュビットしか測ってないんですよ。なのに主はその1キュビットだと私の計りではない、私の尺度ではない、だから私が動くためにはね、キリストの手の幅、これがねプラスされたものに私は働くって言ってるんですよ。
ですから人がそれまで使い古してきた物差しでは、ね、足りないんですね。ユダヤ人たちは最高の物差しを持っています、ね、旧約律法という物差しですね。彼らは本当にその物差し、その基準に従って人生を歩んで非常に祝福されています、ね、もう世の中でこれ以上祝福されている民族はないと思うんですけど、しかしそれと同時進行でこれほど呪われている民族はないと思われています。なぜ、ね、物差しを持っている彼らがそんな風になってしまうのか、彼らですね、手幅が足りないんですね。人手幅が十字架という、キリストの十字架という人手幅を彼らは持ってないから、だからその物差しで測っても測っても救いが見えない、ね、十字架が見えない、イエス様が見えないんです。
だからね、この人手幅、イエス様の人手幅がないから得た祝福を満足して味わえないんですよ。いつも不安、おののき、ね、憎しみ、打たれ、迫害、ね、策略、もうそれがずっと彼らを渦巻いてるんです。渦を巻いてる、ね、今も世界中でユダヤ人が愛されてる愛されてないっていうことで、まあ、ユダヤ人って何の関わりもないから、まあ、別にって言ってる人と、ね、ユダヤ人嫌だよって言ってる人と、ユダヤ人好きだねって言ってる人、どっちが多いと思いますか。好きだよっていう人が断然少ないです。だから祝福はね、勝ち得たもののね、それを幸せに、その祝福を持って幸せにはなってない、これが彼らの現状なんですね。なんで人手幅、イエス・キリストというこの人手幅が彼らのこの尺度にはないからなんです。私たちはこれを持ってますよ。
教会はそれを持ってます。手幅を、人手幅を持ってるんですが、しかしですね、教会はですねこっちがないんですね物差しの方がないんです。 ユダヤ人は旧約聖書という物差しを持っているんですが、しかし一手幅足りない。教会イエス様の手、十字架の釘打たれた手を持ってるけど、でも物差しを持ってない。
しつこいぐらい持ってるよ、この教会は。イエス様の手はね、しつこいぐらい持ってるんだけど、この尊いね、何でもできるこの全能でオールマイティな手をね、今教会である私たちはどうやって使ってるかって言ったらね、旧約というこの物差しを持っていないからね、もう自分の尺度でね生きて、それでやっぱ主がこう仰せられるということにこうちゃんとついていって生きてないから、災いが多いわけなんですよね。だからこの今のクリスチャンのね、持ってるイエス様の手は何に使えるかって言ったらね、使われてるかって言ったらね、災いが来たイエス様助けてくださいってイエス様の血の手で そうでしょ、本当そうだもん。そんでイエス様、もうタリタリさんが今声が悪いんです、ね、イエス様は起きたことをね、手助けするための救い主、違うでしょう、ね、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂、手足の技、ね、言葉の数々、あらゆる面において私たちを幸せにしてくださるために来てくださった方でしょう、ね、なのに今私たちはこのお方をどのように、ね、このお方を頼っているかって言ったら、攻撃されてから助けてください、そして法則にも乗っ取らないあることを計画立てて、そしてそれを叶えてくださいということばかりにね、虚しくイエス様のこの人手幅をね使ってるんです。でちょうどね、パスタ昔言ったことがある、クリスチャンの今の姿形ね、あー出ましたもう安堵兄弟にトントンされたらおしまい、すごいわ今ちゃんとした場面で聞けイスラエルっつったねこんな楽しい教会ないねああ主よ感謝します、ね、ね、今のクリスチャンの姿を昔パスターこう言ってました、攻撃されっぱなしのクリスチャン、攻撃されっぱなしで、その時イエスの御名を呼ぶクリスチャンそんでちょうどこういう姿だそうで、
盾を持ってね、とりあえず起きて
盾を持ってね、四方八方から来るのを、ね、起きて目覚めているんだったら他のことで目覚めていればいいよね。こうやって持ってね、あ、右だ左だ、ね、上だ下だ、あ、あ、あずーっとそれをやってて、ね、キンコンカンコン、キンコンカンコン、キンコンカンコン、ずーっと打たれっぱなし。で、それが今のクリスチャンの姿だよって言った時に、苦笑いしながら私泣きましたよ。もう本当に、あ、そうだーっつって。今日ね、イエス様が私たちに本当に素晴らしいプレゼントをくださったんですよ。人手幅。間違って使ってるよ、あんたたち。ということを今言ってるんですよ。この人手幅がイエス・キリストにあって加わった時にどれだけのことが起きるか分かりません。
そういうわけで、ね、私たちはこの誠の神殿であられるキリストを、これを測る時、ね、なんでこのエゼキエル書にわざわざ竿で神殿を測りなさいって、まあ、確かに後に、ね、築き上げられるべき神殿を建て上げるための、ね、そういう意味があるのか分かりませんけれども、なんで測るのか、これ私たちにも言われていることです。皆様測るべきなんです。誠の神殿であるキリストを御言葉の、ね、新旧約という物差しを用いて、ね、キリストの十字架という物差しを用いて、この御言葉を神殿を測っていく、キリストを測っていく、するならば水が、潤す水が流れてくるようになってくるんです。
素晴らしいと思わない？もう私ね、なんかね、もうすごいなと思って、 このエズゲル書っていうのはもう前に何年も前に与えられてるんですよ。それでその何年も前に与えられているその御言葉のねすごい奥深いところが今日パーンと弾きましたね。人手幅ね、これがないゆえにね苦しんできた、これを間違って使ったゆえに苦しんできた。でちょうどね、なんでこれが明かされたのかなってテピリンしてるからなんです。この教会がテピリンを知っているから鬼に金棒っていうのテピリンをする前はね、この人手幅がキンコンカンコンキンコンカンコンキンコンカンコンって敵からね飛んでくるその銃弾をねもう何とかするのにも忙しかった、ね、だから鎮静されたんですよ。もういつも攻撃されてるからいつこの手は休めるんだと思ってねっていうことだったんだけど、テピリンをしていないから生き方の法則は変わってないわけなんですよね。生き方の法則が変わってないから依然としてキンコンカンコンキンコンカンコンですよ。テピリンをしてね、それで今テピリンがもう本当に皆さんの中からこうテピリンしたことがもう実際的に体の中に現れね、生活に現れ、言葉に現れ、これがもう現れて現れて、その印がもう出たんですよね。その印を見て、それでね主がこの印私も見た、あなたも確かに見たんだろうね、今度御言葉通りそれをね守り行っていけ、ね、そうすれば人で幅これが加わった時にね命の水が流れてくる、その働きが起きるよっていうことを今日主がこれ明かしてるんですよ。アメン。
ハレルヤ。アメン。でこの神殿を主の計りでもって、ね、この一手幅加えられた主が示された計りでもって神殿を測っていけばいくほど主の示しが与えられ、主の幻が示され、主の定めが明らかにされ、そして再びエゼキエルが戻ってみるとですね、神殿のその敷居の下から水が流れている、ね、このエゼキエル47章に、ね、水が流れている様があります、47章に説明しますと、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した、見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。アメン。流れてくるようになるんです。水が、ね、主をしっかりと正確に測ってきっちりと調べて、きっちりとその寸法を、この大きさはどれほどなのか、これの意味はどういうことなのか、それをきっちりと測っていけばいくほどに潤す水が、命を、ね、潤す水が流れていくんです。でこの水が、ね、流れていく方向に、ね、エゼキエルはさらに、ね、1000キュビットを測って、そしてその水を渡ってみたところ、ね、最初は膝ぐらいの深さの水になっていた、ね、さらに1000キュビット、ね、その水が流れていくところに1000キュビットを測っていく、すると今度は、ね、腰ぐらいになった。でさらに測っていくと今度はもう、ね、泳がなければ渡れないようなそういう川になっていた。どんどん命の広がりが大きく大きく大きく測っていけばいくほどに大きくなっていくんです。主のこの麗しさ、その素晴らしさ、それを御言葉の計り、新旧約の計りと、さらに十字架、ね、キリストの十字架という視点からこの聖書を見ていくとするならば、水がどんどんどんどん溢れ潤され、そしてその水はどういう水か、八節からですね、この47章の八節から見ますと、彼は私に言った、この水は東の地域に流れアラバに下り海に入る、海に注ぎ込むとそこの水は良くなる。で この海はですね、地中海ではないんです、視界です、視界に水が、この水が入っていくとそこの水は良くなっていく、ね、今視界はもうどんどん干からびてもう塩だらけになっておりますけれども、しかしこのことは起こるんです。で9節から、この川が流れていくところはどこででも そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちは、そのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は、大海の魚のように、種類も数も非常に多くなる。アメン。ね、このエンゲディ、エンエグライム、ともに死海の沿岸です。ね、そこがですね、漁師たちが網を引く場所になるって、ね、今ではもう到底考えられないですよ。もうただ潮の柱だらけで、もう干からびて、もう臭い匂い走って、そういうところですけども、そこが水が良くなって、魚が住むようになって、その魚を取るために漁師が集うようになる。ね、これは予言です。主の言葉は必ずなります。
アメン。
ね、このことが起こってくるんです。
アレルヤ。でもね、ここまでね、皆さん大違えてからこれちょっと読んでね、測る測る測るっていう言葉がどれだけたくさん出てくるかちょっと見てごらん。このね、人手幅をね、加えて測るっていうことが全部もうすごい書いてあるんですよ。それでその測りがちゃんと終わった時にね、あの命の水の働きがあるんですね。でなんでこんなにしつこくそう書いてあるんだろう。人手幅の測りとっても大事、とっても大事だからですよ。気づけ。でも今までね、気づかなかった。御言葉はね、時なんですよ。この御言葉は人手幅ということで私たちに示してくださった、今日が主のいいよって許しが与えられた日なんですよ。アメン。
そしてこの水入ってくるところ、流し出すところはとても良くなるんですけども、けれども、11節を見ますと、しかしその沢と沼とはその水が良くならないで塩のままで残る。要するにですね、流し出さない地です。そこは、もう人手によって流し出さないようにしたり、あるいは自然に、ね、流れが止まってしまったり、そこは潮のまま残って、ね、命が、枯れてしまうんですね。私たちはですから本当にこの主からいただいた手法でもって、ヘブライ思考でもって、そしてキリストの十字架を混ぜ込んだ御言葉、これをこそ私たちはどんどん測って測って流し出して命をどんどん増やしていくべきなんです。これを、ね、頭の中に留めていたりしてはならないんですね。で、12節、川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。アメン。ですからこの水の、ね、その命のおこぼれをいただいたその両側の木、ね、その葉っぱも人々にとって有用なものとなり、その実が、ね、美味しい食べ物となっていく。ですから皆さんが流し出していくところ、命を流し出していくところは、どこも命から命へと進み出ていくことになっていくんです。この水はどんどんどんどん流れていくべきです。この日本の地、ね、本当に多くの枯れ果てた骨骨が埋まっているこの土地にこそ、本当に今までヘブライ思考に基づいたこの解釈、日本にはなかったですけれども、これからね、講演を通して入っていきます。皆さんね、その中で学ぶ皆さんはぜひこれを流し出していきましょう。そして水で、ね、命の水で潤していきましょう。やがてはこの土地、ね、この全地は主の栄光で満ち溢れるようになる、ね、この予言がハバクク書にあります、ね、ハバクク書の2章の14節これ、黙祷の時に朗読していただいた御言葉ですけども、ハバククの2章の14節、口語訳では、海が水で覆われているように、地は主の栄光の知識で満たされるからである。アメン。海は水で覆われてますね。水平線の彼方まで水が覆われてます。そして それと同じようにこの地、この全地は、この日本は主の栄光の知識で満たされていく。皆さんこのことを信じるでしょうか。可能です。主がご存知です。エゼキエルが主に向かっていったように主が時を計っておられます。そして皆さんがその主からの呼びかけに応じるならば、皆さんも骨に対して予言してそれを生き返らせることも、また皆さんが本当にこの主の言葉によって養われて、腹の奥底から生ける水がどんどん川川となって流れ出ていく、このことも皆さんにはできるんです。主がしてくださるならば全てのことは可能です。そしてこれは皆さんの分です、宣教は、人の愚かな宣教によって全世界と伝えられていることに主は定められております。ですからこれは皆さんの仕事なんですね。皆さんがこの主から与えられている分をしっかりと果たしていくべきです。イエスさんはおっしゃいました。全世界に出て行き、すべて作られたものに福音を伝えなさいと言われました。その根拠はイエス様が言われた根拠、それは私は天においても地においても一切の権威が与えられている。アメン。天においても地においても一切の権威が与えられているのが皆さんの主人であるイエス様です。
アメン。
皆さんの主は天でも地でも全ての権威が与えられている。それゆえ出て行って福音を伝えなさい、それが順序ですね。どうか皆さんはこの誠の神殿であるキリスト、誠の神殿であるキリストの体、これをしっかりと正しい計り、新旧約、そしてキリストの十字架、その正しい計りでもって御言葉を計り、イエス様を計り、キリストの体を測って、そしてどんどんと流し出して、海が水で覆うように全地を主の栄光で満たしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。
アーメン。
それでは今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。
主殿のお父様、あなたの皆を褒め称え感謝いたします。今日あなたはこの御言葉を通して私たちにプラスしなければならない、加えなければならない、イエス・キリストの釘付けられたその 手幅ほどをあなたが私たちにそれにプラスしなさいということを教えてくださったことを感謝いたします。私たちの計り、これは本当に災いです。そして正確ではありません。私たちが測ったところで人が嘆き、私たち自身が本当にくじかれ、そして私たち自身の計りのゆえに人に迷惑をし、そして自分自身の人生も本当にしゃがめさかになってしまう時がたくさんあります。主よ、私たち一人一人が御言葉の尺度を持って、そしてイエス・キリストの釘付けられたその手ほどの幅を増す私たちでありますように、そしてイエス・キリストのこの御手によってあらゆる時にこの信じた御言葉、手にした御言葉、宣言した御言葉に、主よ、私たちが保証を得た私たち一人一人となられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちにこのイエス様のこの手幅をあなたが教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主よ、あなたこそご存知です。この日本の国が生き返るかどうか、枯れた骨が生き返るかどうか、主よ、あなたがご存知です。ただ私たちはあなたからいただいた分があります。それは福音を伝えるということ、それも主よ、一手幅を加えたあなたの物差しで御言葉を測り、御言葉を人々に伝えること、この分があります。どうか私たちは人間の尺度、人間の常識、人間の思い込みといった人間の尺度ではなく、主よ、あなたの尺度で測っていくものでありますように、あなたの尺度を持って 神殿を測っていくならば、生ける水が川がとなって流れていきます。私たちが本当に生ける水を流し出すものでありますように、まさに御言葉によって整えられ、ヘブライ思考によって整えられる主よ、本当にクリスチャン長年ヘブライ思考を軽んじてきました。旧約聖書を軽んじてきました。しかしそれで一体何があったでしょうか。本当に私たちはこれから御言葉教育、テフリン教育、ヘブライ思考を持ってこの務めに預かっていく我々一同でありますように、どうか助けてください。どうか私たちが日々の生活においても、またこれからのなすべきあなたの務めにおいても、あなたの御胸にかなった方法でなしていき、ますます栄光の実を、豊かな実のりを結ばせていく我ら一同でありますように、主をどうか助けてください。あなたが今日これらの御言葉をプレゼントしてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。があります。明日より6月2日までの、来月までの間、私と甲斐幸恵働き人はアメリカの方に出張いたします。引き続きその間、この教会はそれぞれの天性の働き人たちが礼拝を守り、導き、メッセージをいたします。どうか彼らのためにもお祈りくださり、また、下辺らのアメリカでの働きも祝福されるようにお祈りください。それではこれからしばし皆さん一人一人で主の御前に向き合って、今の御言葉と向き合う時をそれぞれが持つ時を持ちたいと思います。